サバガー物語、失礼しました。サバガー物語。この番組は国土交通省、山口河川国道事務所の提供でお送りしております。ということで、口ぶりが、ね、今日はちょっと重いというのは。
重いですね。
ちょっといろんな手術の原因がございましてですね、約今から、6時間ぐらい前のちょっといろんな出来事が、ちょっと停滞をちょっと生んでおりまして、ね、
はい、
はい、自分自身も検証かなと思いながら、検証になりかかっているという状態です。ということで、サバガー物語をお届けしておりますが、今夜はですね、7月21日昨年の災害からも半年というところではないんですが、まあ、災害待ってくれません。また6月5月の終わりぐらいからまた雨が降り始めますので、それに向けてですね、しっかり防災、まあ、住民は住民でしっかりやっぱ守らないかんということで、お勉強会をしようということで、まあ、一部は防府市さんとの、まあ、共同と、何割が市で何割が NPO がやるのかちょっと不明なところがありますが、共同というか、
ね、あれですよね、 90% ね、はい、NPO ですね、
はい、はい、ということで、ぜひ皆さんの方でこれ、まあ、一応今日締め切りになっておりますが、今夜あたりピュッと送っていただくとですね、
いや、
明日には届きますが、
当日でも
大丈夫ですね、
うん、大丈夫です、はい、朝、9時受付ですから、はい、うん、来ていただければ
50人来ていただければ、はい、ということですね、はい、でそれが終わりまして11時ぐらいから第2部ということで、はい、ちょうど、
お昼はですね、うん、一応アルファ米味付きのやつを、
非常食のアルファ米を、
はい、あんまり贅沢できませんけど、アルファ米だけでお昼を済ませていただく、
お、で大事なことを忘れておりました、はい、参加費は、
参加費は、なし、
無料ですね、
一応なしですね、
一応なしですね、
はい、はい、ただ、ぜひ次のまたやるときにですね、ぜひ協力いただきたいという、はい、はい、お名前だけはちょっといただきたい、
はい、はい、まあ、お金というよりはネットワークですね、
そうですね、
皆さんとのつながりを大事にしたいというところがございますので、はい、無料ですから、このご時世にということで、まあ、防災はね、等しくみんなができないといけないっていうのは、ね、お金を取っちゃいけないんですよね、そういう中で、そういうことで無料で、はい、講演会、そしてその後の第2部のワークショップ、防災付けをやっていきますので、ぜひご参加いただければと思いますが、もし皆さんが地域のリーダーの方で、いや、あんたはちょっと防災のことをこの間習ってきたろうと、すまんけど、お前その来週か再来週ぐらいでいいけど、地元でちょっと、あんた防災ちょっと指導してくれんかねと言われた時に、あなたどうしますかと。
そうそうです、はい、
まさにこれですよね。
そうです、
ちょっと待てと、それはそのどこそこの大学先生とかいろんながその防災の話をして、うん、いや、自主防は大事ですよって、あんたら動かないとダメですよって言うんだけど、うん、それを実際自分がやるとなると、じゃあどういう道具、どういうストーリー、
そうですね、
はい、で伝えたらいいかっていうところは、はい、なかなか難しいですよね、
これ難しいですね、
はい、人に伝えるという、
はい、
これを研修していただくというのが、うん、今回の最大の売りですね。
そうですね、やっぱり今年、いや去年か、サバガの上流で訓練もやりましたけど、やはり伝えるという難しさがすごく、うん、やはり声がいっぱい出てました、
うん、
でちょっとしたことを伝える感覚のズレですよね、うん、でやっぱり感覚を共有したり、こういう感覚を一緒にして、いざ何か起きたら一緒にやろうねっていうのが日々の話ですね、うん、
はい、
で今みたいにちょっと、いろいろ勉強してきてるから、あんたちょっと喋ってよと地元でって言ったら、うん、それをまあ本当分かりやすく伝える、うん、で目的は何であると、ね、どこかの検証委員会じゃないですけど、目的が分からないような委員会じゃちょっとなかなかきついもんですから、やっぱりそういうのを勉強しないとね、はい、ということが大きな今回目的ですね。
まあ、防災という字は災いを防ぐと書くわけですから、この、まあ、持っていき方としては、まあ、防する前に、まあ、災いを知りましょうとよく、まあ、話をしております。で例えばこれをまあ人に伝えようとしたときどうすればいいかというと、まあ、とりあえずまあ本当に記憶が残っている、うん、風水害に関しては、特に水害に関しては 7.21 の土砂災害、はい、それと、まあ、一部浸水しましたが水害ですね、
はい、
そういったことの話が当然できますし、過去を振り返ればですね、昭和40年代にも、まあ、サバが暴れたりとか、要するに、繰り返しやっぱりこの豊富というのは災害を受けてますから、その辺をまず伝えて、災害はいつでも来るんだよという、まあ、変な言い方ですけど、脅し、これ専門用語で揺さぶりらということなんですが、
揺さぶりの方がいいです、
ね、揺さぶりをかけていくと、
はい、
それはやっぱり普段からなかなか防災っていうのは、しょっちゅう考えるわけにはいきませんから、やっぱり多少災害来るよって、あんたもちょっと考えてみかねっていうところで、ちょっと揺さぶりをかけるという話です。で実はこの揺さぶりという部分が今回の、防災漬けでいう漬物石になるというふうに考えてます。
そうですね、石でしょうね、
上からドンって乗っかってきて、はいはい、やってくださいっていうんで上から乗っかってくると、はい、これ重いのって、でも重いけどこれやらないかんのっていう気持ちを持ちながら、じゃあその漬けるものとしては、白菜なのか、あるいは その、まあ、ナス類のものをつけようとされてるのか、うん、
はい、
キュウリなのか、
はい、
その辺については例えばうちの地域はやっぱり水害が多いから、うん、まあ、ちょっと川と の, そのハザードマップっていうのも今後どうもできるらしいと、
はい、
いうんで、その辺もちょっとでサバガのハザードマップももうずいぶん昔のもんじゃけど、
はい、
なんか新しいもんならんかなと思いながらも全然改定されてないハザードマップですね、サバガの。
そうです
ね、それもあるけど、はい、ちょっと使ってみようかと、
はい、
でこれキュウリの漬物というのができるのか、はい、いや今回土砂があったと、
うん、
でどうも県の方であの警戒区域指定しておると、
はい、
これを見てみて具体的にちょっと土砂 の, その危ないところをちょっとしてみようかと、そういう研修やってみようかなというのもですね、できるかなと思いますね、まあ、でもなかなかこれをいきなりやれと言われると難しいとか、
結構難しいですけど、ただ、今じゃないとね、
うん、
それこそ半年前起きましたから、
うん、
やはり参加される方にもみんなそういうまあ、感覚を持たれてますから、うん、その時にですねどう伝えるか、
うん、
で私もちょっとあちこちから声かかりまして、まあ、しゃべりには言ってますけど、やはりまあ、俗に周りの方が言ったら語り部だねっていう言い方されてますけど、うん、やっぱり災害が何が起きたのかというのを少しでもやはり他の地域の方に伝えると、
うん
う
ん、
いうこともやっぱりいるのかなと。
そうですね、
はい、
でまあ実際にやろうとすれば、まあよく最近の流れではパソコン使ったスライドを、ね、はい、プロジェクターで映してやることがあるんですが、はい、まあなかなか地元の、ね、自治会の方とか自主門の方がそこまでパソコン使ってというわけにいきませんから、うん、まあ、今回は紙芝居方式 で、
ね、
まあ、紙にちょっと作っていただいて、
はい、
それをまあまあまあ、似たようなもんですね、はい、アナログスライドですね。
そうそうそう、
そういうものでどういうふうな説明をして、まあ、実際その後災害図上訓練我々がよく地域に入ってやってますが、まあ、これもちょっと組み立てていただければなというところがありますよね、はいはい、
だからまあ今回それを全く滝本先生のこう指示に従ってやるって言ったらやっぱりグループの中では大変なんで、
うん、
まあ、実はうちのメンバーというか、
うん、
ボボネットで頑張ってるメンバーがですね、グループコーディネーターっていう位置づけでですね、
うん、
まあ、こういうふうに考えたらどうかとか、
うん、
こういう考え方はどうだろうかというコーディネーター役でですね、うん、各グループにつくという形にしてますんで、うん、
はい、
まあ、全くその、まあ、責任をあんたらがやれっていうんではなくて、うん、少しコーディネートついてますから
一応手取り足取りの手取りぐらい、はい、
まあまあ手取りぐらいね、あんまり踏み込んじゃダメよというふうに言ってますけど、
いいですね、
はい、
はい、
まもるくんインオセイゾ
あきさん俺
まもるくんインフォメーション、
まもるくんインフォメーションのコーナーです。今夜のインフォメーションはこの方からです。
河川管理課山本です。こんばんは、今日のインフォメーションは鯖川単調サイクリングの情報提供です。次の日曜日24日に鯖川に学ぶ会の主催で野鳥の観察会とサイクリング大会が開催されます。鯖川に学ぶ会さんは日頃から楽しみながら河川愛護や鯖川に関する体験学習などを継続的に実施されている団体です。当日の集合場所は右田中学校で朝の8時45分から受付開始です。ポンポン山に10時頃に現地集合されてもいいそうです。準備するものは自転車、弁当、飲み物で双眼鏡などは貸し出されます。行程については河川敷の自転車道を下流に向かって河口のポンポン山で野鳥観察をします。折り返して国土交通省の鯖川市庁舎前で昼食と勉強会をして14時過ぎに解散予定です。なお雨天の場合は中止となります。ちなみに昨年のサイクリングは雪で中止となりましたが、今年は、予報を見ますと天気が良さそうです。この時期ですので変わった渡り鳥が見られるかもしれません。皆さん自然に親しむことや体力作りを目的に参加してみてはいかがでしょうか。以上、まもるくんインフォメーションでした。
まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は7時38分を回っております。サバガー物語をお届けしておりますよ、今夜のお相手は豊富防災ネットワーク推進会議 NPO 法人ボーボネット竹本浩一と、そして、同じく NPO 法人事務局長の山崎隆博氏でお届けしております。
はい、
来たる土曜日、今度の23日でございますが、防災の研修会をするということで、まあ、あの熊本大学の北園先生にお越しいただいて、まあ、現地で、古軍奮闘とは言いませんが、結構あの行政と住民の間に入っていただいて、防災の研修をされておられます。地元のいろんなあの問題点とかノウハウなんかいろいろ出てくるかもしれませんね。そういったお話を聞いた後、第2部ということで NBO 法人ボーボーネットの方で、まあ、あのこれは当然あの鯖川の流域の地域がまあ対象になりますけども、まあ、実際に例えばあの、まあ洪水も含めて気になる災害について、どうそれを、まあ、防災を進めるために、人に説明するためにはどうすればいいかと、
そうですね、
はい、そういう講座を、はい、まあ、やるということでございます。なかなかあの大変ではあるんですけども、うん、まあ、でも一回身につけていただいてね、あのこれ慣れが必要なんで、
そうですね、
はい、あの車の運転と一緒で、あのいつか路上教習していただいて、皆さんの前にで説明する機会があれば繰り返せばあの慣れてくるかなというふうに思いますし、で最近の自主防災会 のリーダー会長さんの方も大変お勉強されてますよね。
そうですね、本当はあの気象の勉強もされてますし、まあどうね、今回まあ特にですけど、住民を守るのかと、ま、守らなきゃいけないということで、やはりあのいろんな情報を得ようということはもう最近よくお話を、まあ、いろんな自治会長さんとするんですけど、はい、素晴らしいですね。
素晴らしいですね。はい、まあ、まあ、防災教育という、まあ、広い意味での言葉になってしまうんですけども、これも何かの時にお話しすればよかったんですが、教育っていうとですね、もともとの語源のギリシャ語の方で、エドカティオっていうのが実はもともとの語源です。で、教育って言うとエドカティオなんですが、実はこれ、エデュケーションのこれ語源になってます。教育という英語の語源、うん、エデュケーションの、はい、まあ、元がエドカティオという、はい、いう言い方をしてたんですが、はい、ところが実は、彼の地の教育というですね、エデュカティオだけではなくて、フォルマティオという言い方もします。実は教育という言葉に、二つの、はい、単語が実は存在します。はいはい、で、フォルマティオっていうのは何かというと、仕込むという、いわゆるフォーメーション。フォームですね。形作るというところに一つ、はいはい、語源があって、うん、もう一つエドカティオっていう方の、意味自体はですね、うん、引き出す、引っ張り出すというところになります。はいはいはい、ですから、防災教育はまさにこのフォルマティオとエデュカティオかなと思ってます、うんうんうん、で一つはしっかり仕込む、つまり、来ますよと、
はい、
しっかり備えないかんよということをしっかりちょっと思ってくださいと、はい、でそのためには、まあ、必要最低限のことは、はい、しちょってくださいと、サバ川がありますから、さまざまな警報であるとか、あるいはその避難勧告、避難指示、はい、あるいはその土砂災害警戒情報なるものはやっぱり命に関わる言葉ですから、はい、しっかり自分自身仕込んでおいてください。であるいはその、住民に対しては災害来るかもしれんから、ちょっと今から研修するから、うん、ちょっとみんなええかねっていうんで、うん、しっかりその仕込みを入れていただいた後、でも答えは、学者の先生が持ってくるわけじゃなくて、
う
ん、答えは地元にあるはずやと、
そうですね、
いうことで、はい、自らがエドカティオ、引っ張り出しの精神でいかないといけない、だから仕込みと引き出しという作業が、うん、防災教育では、まあ、必要な段階を踏んでやると、うん、まあ、その仕込みの時に揺さぶりというのが、うん、まあ、非常に効いてくるということで災いの部分を伝えなくちゃいけないというところがあるわけで、まさに今回 の23日の研修は、仕込み、これはそうですね、漬物をつけるときもそうですね、しっかり塩を振って、うん、上からで仕込んでいきます。で、上から重しをして仕込んで、そうすると乳酸菌が美味しい漬物で発酵し、はい、自分自身の旨味でもって、美味しい漬物になろうとして努力していきますから、それをエドカティオで引っ張り出すと、これが頭上訓練の部分にもなってこようかなと思いますが、まさにこの仕込みと引き出しをこの23日体験していただければな、はいはい、できればご自宅でぬか漬けをつけるように、
そうですね、
漬物石で、ね、一夜漬けでも結構ですよ、うん、もむだけの漬物でもいいですよ、
うんうん、そうですね、はい、
つけていただくような、ご自身の地域、あるいは隣の地域がちょっとあんたやってくれんかねって言った時に、ちょっとでもこうできる、完璧じゃなくてもいいと思うんですが、本当に簡単にちょろちょろっとこうできるようなものでも身につけていただければなと いうことがありますよね。
まあ、あの好みですからね、
うん、
一夜漬けがいいって人もし、僕みたいに奈良漬けでね、長く作って色変わってるんですけど、ね、
食ったあと相当大引いて酔っ払うみたいな、
うん、そうああいうのもいいですね、はい、
うん、だからそういう意味でまさにその漬物を漬けるその素材、まさに地元の地域のコミュニティ、はい、そして自然環境、そして襲ってくる災害の種別によってこの漬物の種類が変わっていくから、まあ、それを食べた住民の方もいろんな反応すると
そうです、ね、
はい、いうところですよね。ですから今回は実際漬けてみて、そのうち面白そうな漬物については、
うん、
実際に実演をしていただいて、みんなでこれを試食して食ってみると。
そうです、それがまた一つの、うん、今回の面白さですね。
ですね。
はい。
はい。
だから参加者全員が、ね、一つの、まあ、何グループか作るんですけど、はい、非常にいい提案をしたと。この提案を聞きたいと。だから、その実践やってくれと、うん、いうことで、慌てて一夜漬けでやる実践というのもやっていただこうということで。
でもまあ一夜にしちゃよう使っちょるの、
は
い、
あ、そうですね、
なかなかええで、これは参考になったのと、簡単にできないとわしもちょっと頑張ってみようかなと思ってくれればまたいいし、
やっぱりうまく伝えないと ね、うん、
ね、
はい、
で伝えることによってまたご自身もまたさらにお勉強できます
よね、はい、
はい、ということでした。サバガ物語をお届けしております。時刻は7時48分を回っております。今夜は、まあ昨年の7月21日に豊富を、まあ、災害が襲っております、ね、豪雨災害ということで、主に、まあ、土砂災害を中心とした災害になりましたけども、まあ、それから半年ということではないんですけども、まあ、来たるべき次の災害に備えて、まあ、防災の、まあ、知識を得なくちゃいけないということで、まあ、実際にそういう防災活動をされている熊本大学の北園先生にお話を伺ったり、その後、まあ、その人の話ばっかり聞いてちゃいかんと、受け身だけじゃダメで能動的に皆さんに動いていただくために、防災の研修をもし皆さんがするとすれば、どんな風に組み立てますかということを考えるためのワークショップで、スタッフの方でお手伝いしながら、手取り足あぐらいですか、手取り足取りで、ね、手取りあぐらい、
はい、いいぐらいですね、
ですね、のお手伝いをしながら皆さんで一緒に作っていくと、で非常に評価がっていうか皆さんの、受けが良かったというか、非常に大変参考になったという、プランに対しては実際その場でやってみるということで、漬物に例えて仕込みと引き出し、そしてその使った漬物をみんなで試食すると、そういうような言い方で説明をしてまいりました。なかなか私もいろんなところでお話をするときに、やっぱなかなか人に伝えるって難しいですよね。よく災害の写真をお見せしたりしますし、まあ、写真だけだったら無理だったら、まあ、今でしたら上から書き込むこともできますから、例えば土石流がここからここまで流れたとか、いや今ここにはもうないんだけど実は当日はここまで水が来たなんていうのは線1本引くだけで、写真の上にこういうのは画像の加工といいますが、負荷を情報を負荷することによって、ただの被害写真が実はその瞬間教材に転換します。これは面白いんですね。ただ一本線引いてここまで水が来たって書いただけで、実は単なる浸水の災害写真だったものが教材写真っていう風に変身します。あるいは、これもよくお話しすることがあるんですが、1993年に釧路沖地震っていうのがございました。この時何が問題だったかというと、実は地盤の液状化でもって、まあ、重たいものは地盤が本当液体みたいになりますから、重たいものは沈んで、いわゆる下水管みたいなものは浮かんでくると、ね、タンクみたいなものが浮いてくる。新潟地震、1964年の新潟地震の時は団地までひっくり返っちゃいましたけども、そういう写真があります。で実際にマンホールがドーンって突出しているような絵があります。でその写真がありますから、それを一つ用意しておいて、でもう一つは実はその1年後にたまたまこれ同じ釧路なんですが、1994年、北海道東方沖地震という地震がありました。あまり被害は大きくはなかったんですが、この時もやっぱりですね、釧路は大きく揺れましてマンホールが出てくるんですが、実は1993年のその釧路沖地震の時に、これ釧路市さんが偉いんですが、後世に災害のを伝承しようということで、その突出したマンホールを撤去せずに残してまして、ちゃんと解説つけて鎖つけて人が入らないようにして、1993年の釧路沖の時にこのようにマンホールが突出しましたという、教材としてですね、本当に生きた教材として地元に残しております。ところが1年後にまた再び地震が襲いまして、その突出したマンホールのメモリアルの記念のマンホールの横のマンホールがまた突出するんですね。これで実はこの写真を2枚、 取っておりまして、重ねることによって、はい、このように災害は繰り返し襲ってきますという教材にもなるんですね。写真を組み合わせることでこういう教材もできるなんてことを、もう時間来ましたけども当日ご説明しながら、
そうですね、
はい、どうすればあの人に伝えることができるかというノウハウを、
はい、やれたりですね、
はい、でこれはまあ災害だけにあの、関係なくですね、他のものにもまあ応用が可能かなと、人を説得するにはどうすればいいかみたいな、まあ、そういうところにもなってくるかもしれない
ですけど ね、
はい、そういうことでございますんで、ぜひあの、まあ、あのご興味のある方はあのパソコンなんか一切使いません、あの手を使うだけですから、手と口使いますね、はいはい、足もちょっと使うかもしれませんが、はい、あのぜひ、今度の土曜日、はい、まあ、第1部から出ていただいてですね、第2部引き続きご参加いただいてもいいかなと思いますね、
はい、
たくさんのご来場を、
そうですね、
お待ちしております、
はい、まあまあまあまあやってみて、はい
ですね、我々実は初の試みですので、
はい、試みですから、
漬物が中でヨーグルトになっている可能性もありますので、はい、それはちょっと蓋を開けてみないとわからない、はいはいはい、いうことですから、ぜひ、まあ、あまりあの堅苦しく考えずにご参加いただければと思います。これもあのサバガ流域防災も含めてですね、地域の防災力アップを、まあ、これでできていければなと思っておりますということで、いろいろ話しておりますともう時間が参りました。山本さん、あの、はい、最後までお付き合いいただいてありがとうございます、大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
徹夜してないですか。
してないです。
大丈夫です。生活結構ですね。はい、よかったですということで、今夜のゲスト NPO 法人ボーボーネット事務局長の山崎貴弘さんにお越しいただきました。どうもありがとうございます。
どうもありがとうございます。
今夜のお相手は、同じく NPO 法人ボーボーネットの拓の講師でお届けしてまいりました。雨が降ってます。また気温が変化するかもしれません。どうぞ皆さんお体を大切にということで、また来週の水曜日にお耳にかかりましょう。それでは皆さん、さようなら。サバガー物語、この番組は国土交通省、山口河川国道事務所の提供でお送りしました。